糖質を取りすぎて太ってる人ってあんまりいないと思っていて、
なるほど、そうなんですか。
原因がそこじゃない人多いと思うんですよ。
なるほど、それ興味深いですよね。
ね。
そうです。で、糖質ってこういろんな種類があるんですけど、砂糖の摂りすぎ、いわゆるこう精製したあの砂糖だとか白砂糖だとか、うん、甘いジュースだとかに入っている糖質。
砂糖とか
で。あ、そうですね。砂糖液糖とかで、うん。それの摂りすぎで太ってる人はいると思うんですけど、いわゆるでんぷん、例えばご飯を食べ過ぎてるとか、パンとか芋を食べ過ぎて太るっていうのはほとんどない。
いやこれね、割とね、目、はい、から鱗ですね。
はい、
じゃあそこを別に制限したって、はい、っていうことですよね。
そうですね。問題はそこじゃない
っていう。削るとかあるだろうっていう。うね、なるほど。
なので、太ってて、そこを削って、その、まあ、ご飯だとかパンだとか、そこを削って痩せたとしても、根本解決されてないので、健康にはなれないと思うんですよね。短期間では痩せられるかもしれないですけど、長期で見ると、いろんな影響が出てくる。これがまだはっきり分かっていないってところが怖い。
影響、体への影響があるんですね。
はい、その糖質ダイエットが一番怖いのって他のダイエットって大体単品ダイエットっていう、
そう
これを食べましょうとか
豆腐だけとか
ありましたよね、過去に
リンゴだけとか
リンゴダイエットとか豆腐納豆とかも本当いろいろあると思うんですけど、まあ、それって別に普段の食事にこう例えば豆腐が加わりましたってなっても食事バランスってそんなに変わらないんですよ。でも糖質制限って糖質全部を制限するんで、もう栄養バランス全部がめちゃくちゃになってしまうっていう、すごい恐ろしいことになってしまうんですね。で、この影響がまだはっきり分かっていない。うん、いいっていうデータもあれば、やっぱり腎臓とか肝臓に影響が出てくるっていうデータもあったりするので。
なんかその糖質を制限することによって、なんだっけ、ケトン体って知ったっけ、
私詳し
くは。だからケトン体が出て、なんかそれがなんかやってるかよくわかんないですけど。
そうですね、あのケトン体は確かに出るのはありまして、で、ケトン体がいい、いろんな健康作用を及ぼすっていうのもわかってますね。ただ、糖質制限自体がちょっと問題があるので、ケトン体別に悪くはないんですけども。
それ
自体
別に悪いことではない。
そうですね。
でもなんか体臭がとか言いません？
ああ、ケトン臭みたいな。
あ、そうそうそう。
そうですね。あれも人によるのかなと思っていて、あの僕ファスティングっていう
男子でもやってるんですけど、もうね教えていただいて、
はい、そうなんですよ。あのファスティングによってもケトン体って出るんですね。
あ、そうなんです。あれ私糖質制限するか出るだと思ってました。
糖質制限でも出るんですけど、ファスティングすると一時的なんですよ、出るんですよ。
そうなんですね、は
い、だから糖質制限しなくてもたまにファスティングするぐらいで、まあその期間だけケトン体出してあげるっていう風でも十分です。
いやでも本当にあのファスティングした感覚だと、
う
ん、お肌もやっぱり綺麗になりましたし、
うん、そうですね、肌の新陳
代謝すごく良かったんです
よ。ありがとう
ね。で、2回ぐらいやりますその後。
あ、もう結構
結構やりましたよ。やりましたけど、はい、なんか最近ちょっとまた、ね、食べ過ぎた
ら定期的にやるといいですね。
定期的にやるかなと
思って、はい、そうですね。
でもよくその糖質制限推しのね、
はい、
そうでも昔は、は
い、
人類的には、
はい、
そう、
これすごいしたいんですよね。
そう、それしても
さ、あ、じゃあ一旦その話を、昔の人類は要は、
そうなの、
マンモスを追ってたっていう話ですよね。
そう、肉ばっかり食べてたから、はい、それがね、はい、人間的には合ってるんじゃないかっていう人もいるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
あります。それについてちょっと教えてください。
そうですね。あの、まあいろんな話があるんですけど、例えば、まあ糖質が主体になったのって主に農業始まってからなんですね。
あ、稲作。
はい、稲作とか麦とかですね、ヨーロッパとかですから。まあそれが始まってからこう糖質がしたいなって言った話があるんですけど、じゃあその前どうだったかっていう話なんですね。で、日本でその農業が始まる前、縄文時代ですね、の平均寿命っていうのがありまして、まあ、15歳まで生きた人、まあ、結構幼くて亡くなる方も多少多かったんですよ。生まれてすぐ死んじゃうとか。じゃあ15歳まで生きましたと。で、その後どれぐらい生きたかっていう平均寿命が、まあ、31歳だったんですということなんです。だから感染症とかで、まあ、赤ちゃんで亡くなるっていうのは、まあ、昔は仕方なかったんですけども、15歳まで生き延びても、その後31歳までしか生きられなかったのが昔なんです。
なるほど。
だからそれ果たして健康食なのかっていう話なんですよ。つまり確率に人間っていうのは、糖質主体になって農業を始めてからの方が長生きをしてるわけなんです。
なるほど。
はい。で、今生きてる100歳の長寿の方っていうのは、間違いなく糖質制限してないです。
してないですね。
してないです。昔の食事っていうのはもう本当に糖質だらけなんです。
むしろ肉食べてないくらいの。
ほとんど食べてないです。
そうですよね。
はい、なので、このエビデンスというか、まあデータですよね。確率な証拠っていうところで言うと、糖質主体になった方が確実に人間は長生きしているっていうことなんですね。だから、よくやるなって正直思っちゃうんですよ。糖質制限。だってそんな食事をして長生きした人いないじゃないですか。
寿命削ってる。
まあ分かんないですよね。
まだね、
結果は出てないんですけれども、うん、まあ、結構大きな賭けだなと。
なるほどね。
思うんですよね。
そう、そう。結構男の人と とかやる人多いよね、はいはい、女の人はやっぱりお米とかさ、
あと甘いものとかやめられない
パスタとか大好きって言ったら割とまあどちらかというと男性の方がねやる人が多いんですよね。
大体中年のおじさんがやりやすい健康法なんですよね。
そうで、あの健康は別として結果は出やすいから、はい、
そうですね、
いいよいいよって多分広がっちゃったっていう、
はい、肉もがっつり食べられるし、まあ、お酒だって蒸留酒、ウイスキーとか焼酎だったら飲めるよっていう、うん、まあ、夢のようなやっぱ食事法なの で、うん、でかつ痩せるっていうのは、うん、まあ、魅力的なのはすごい分かりますよね。
私、主人がね、糖質制限、今ちょっとやってたことがあって、で、まあなんか、付き合ったわけではないんだけど、まあ、なんか、同じような食事になるじゃないですか、家だと。でも私、逆に太ったんですよ。やっと糖質制限をやったことによって。
はいはいはいはい。体重が
増えた。増えたの、4キロも。
4キロも結構増えてますね。
そう、だから多分今までちゃんとお野菜とって、はいはい、あとご飯も食べて、で、お魚とかお肉とかで、バランスよく取ってたのが、
急に変えちゃったわけです
か。そうそうそう。脂質とかになったのかちょっと分かんない。タンパクが多くなったのか分かんないんですけど、なんかね、逆に太っちゃって、あ、私は向いてないなと思って、もう絶対糖質制限
をね。体質もあると思いますね。
う
ん、でそのゆりさんみたいに急に食事変えるっていうのは一番良くない実は方法でして、あのお腹の腸の中に腸内細菌っていうのが、いっぱいいるんですよ、はいはい、100兆個いるっていう、
100兆個、は
い、でも種類も1000種類以上、
すごい、いっぱい働いてくれてる、
いっぱい働いてるんです。これがいろんな働きをしてるんですけど、それが人それぞれ全然違うんですよ。もう指紋と同じ、
あ、そうなんだ、
全く違うんですけど、
割合とか、その菌の割合とか、
どういう菌がどれぐらいいるかとかっていうのがもう全然違うんですよ。で、これが普段何を食べているかによってだいぶ影響されているってことが分かっているので、例えば普段からまあバランスのいい食事をしている人と、割とまあ肉が多い人、野菜が多い、まあ、ベジタリアンの人とかってなると、全然やっぱり違うんですね、いる菌が。で、これ急に例えばベジタリアンの人が急に肉をガツガツ食べ始めると、その腸内細菌がついていけなくなっちゃうんですよ。ものすごい大混乱になってしまうので、これあんまり急激に食事変えるっていうのは良くないですね。少しずつやっぱ無理ないように変えていくのが大事ですね。
で、一番やっちゃいけないことやったのかな、
結構な、まあでも体感ね、できた
っていう。いや、そうそう、いろいろなんか試したい方だから、全部ね、言われていいなって言われたことは、まあ、やってみようと思って、
はいはいはいはい、
まあ、試した結果、私にはあまり良くなかった
んですけど、なんか体重が増えた以外に、なんか感じられた変化って、なんかありますか？
感じられた変化、なんかでもね、やっぱ油取ってるから気持ち悪いんですよね。
あ、もたれるような。
そうそう、もたれるし。今までだって、そんな唐揚げとかね、うん、食べなかったんだけど、はい、まあ、そうしてみたら唐揚げとか OK じゃないですか。
うん、そうですね、
まあ、ちょっと衣があるかもしれないけど、とか食べなかったんだけど、ね、食べたりとかしてて、やっぱりなんか体調が良くないよね。気持ち悪いし、胃がずっと。
そうですよね。まあ、さっきもお話したんですけど、うん、そのカロリーになるもとって3つしかなくて、で糖質とタンパク質と油っていう、で糖質を削るわけなので、その分補おうと思うとタンパク質と油がやっぱ増えちゃうん
ですよ、うん、そうですよね。
だからやっぱ油っぽくなってしまう、まあかけられないですね。
そうだからもうやめようと思って、でも主人はまだちょっとね、なんかちょこちょこやつ続けてるみたいだけど、
うん、まあ、マイルドな糖質制限ですから、
あ、そうそう、マイルドな、全く食べないじゃなくて、例えば夜だけとか、
うんうんうん、みたいな、あ、そうですね、まあ、夜遅くなる時とかはちょっとやっぱり、あの、あまりたくさん食べてしまうと太りやすいので、そういう時はちょっと軽めにするとか、
そうです
ね、まあ、軽めそうですね、おかずだけにするとかっていうのもいいかもしれないですね。 いないものの方がいいですね。例えばお米でしたら、玄米から、精製して白米ができるので、まあ、白米よりも玄米、あの栄養素がやっぱ全然違うんですね。例えばお米っていうのもその、胚芽とぬかっていうところに栄養の 95% が入っているっていう話があるんですよ。だから白米にしちゃった時にもう 5% しか栄養素が残ってない。
もったいない
ね。もったいないんですよ。で、血糖値も上がりやすいんです。精製してしまうと。だから同じご飯量を食べてても、例えば玄米と白米ってあった時に、やっぱり白米の方が血糖値上がりやすい。
なるほど。
で、脂肪になりやすい。
なるほど。
ですね。
消化しやすいってことにもつながるんですかね。
消化は白米の方が
しやすいってことです
か、ね、はい、もう今日は簡単に
血糖値が上がっちゃう。
そうです、そうです、はい、吸収されてっていうことですね。
確かになんか同じ量から同じぐらいのそれ、お餅とお米だったら、お餅の方が血糖値上がりやすいみたいな。ドロドロになって、なんていうんだ
ろう。ああ、そうですね、まあ潰されてるっていう。
消化されやすいから、まあちょっと早く血糖値上げやすいみたいなことを聞いたことある、
はいはいはい、うん、そうですね。これが精米されてない玄米とか、まぶつき米とかだと、もっと血糖値が上がりにくくなる。栄養素も含んで
る。玄米いいですよね。うち発芽玄米食べたの。
ああ、なるほどなるほど。発芽玄米だと結構炊きやすいですかね。
炊きやすい。あ、違うんですか。発芽玄米食べたことないんですよ。
あ、なるほど。多分ですけど、僕発芽玄米あんまり食べたことないんですよ、うん。玄米の場合って殻が覆われてるので、はいはい、結構炊くの大変ですね。
あ、そうなんだ。はい、炊き方が違う。
炊き方全然玄米は。
そうなんだ。
違います。水をたっぷり吸わせないといけないので。
硬いのかな。
硬いですよ。殻がなかなか水が入っていかないんですよね、お米の中に。 だから大体まあ半日ぐらい。
え、結構時間かかる
みたいですね。
ちょっと大事食べるとダメなんです
か、ね、結構美味しく
なったの
は。はい、あの、計画的にや
るんです
けど。そう、それで僕、玄米ちょっとやめちゃったんで。
なるほど、確かにね、お忙しい
っ
すね。
なかなかちょっと。あと、玄米で結構しっかり噛まないと、逆に便秘になったりとか、消化不良に、子供さんとかもあんまりね、難しかったりもするので。それよりかは、まあ、ぶつき米とか、麦ご飯と。あ、ぶつき米っていうのは、ちょうどこの玄米と白米の中間のもの。
そんなのあるんです
か。はい。なので、玄米を、まあ、一番削ると白米なんですけど、途中でストップしたのが玄米。ちょっと削ったものみたいな。
あ
ースーパーではなかなか売り扱ってなくて、
ね、あ、そうですね、あんまりね、ちょっと見たことない
の。そうですよね、あのお米屋さんで例えば、そのぶづき米っていうのをゴブづきとか、そのどれぐらい削るかっていう割合があるんですよ。まあ、ゴブだと半分削りましたみたいな、ちょうど玄米と白米の間なんですけど、例えばお米屋さんに行って、これゴブづき米でくださいとか言うと削ってくれたりとか、あと、通販でも最近、ボタン一つでゴブってこう指定できるサイトもあったり。
あ、これ便利ですね。
これ便利ですね。重たいですしね、お米。
確かにね、ネットでね、箱
に。はい。ここ自宅まで。っていう方法もあります。
今度見たね。
うん、今度見たねとか言ってごめんなさい。今日もね、あの、子供のね、連れで楽しくやらせていただいておりまして。はい。まさか、ね、糖質制限、まあ、私はね、アンチなんです
よ。あんまり
言えない。そうそう、なので、まあ、そろそろやっぱりそういうね、玄米とか体にも取りたいなと思ってて。なんか丸尾さんはありますか、ちょっと、
はい、
アンジュ、
まさっき
あ、
理由ですか、
そう、アンジ
ュ、あんまりはっきり入ってきて、敵は作りたくないですよ、
ね、
あんまりちょっ と極端なものはっていう、はい、感じですけど、
極端な方向けにちょっとまあ、
はいはい、あともう一個、そう、あの、いろんな観点でね、あるんですよ、はいはい、で、まだお話してないことで、その糖質制限で地球環境に良くないっていうのがあるんですよ。地球環境とか、その地球全体、世界で考えるときに、あんまりよろしくない、負担をかけるなっていう話がありまして、例えばその、まあ、糖質制限すると、結構肉の消費量増えるじゃないですか。
増えます
よね。で、その肉ってどうやって作ってるかって話で、まあ、餌を食べさせないと、牛とか豚って育たないんですよね。で、この餌っていうのは、まあ、穀物ですね。トウモロコシとか、まあ、麦とか米とかっていう。で、その、餌を餌としないで、そのまんま人間が食べるっていうパターンと、それを牛とか家畜に与えて、その育った肉を食べるっていうパターンだと、その使う穀物の量が7倍違うんですよ。
7倍も違う、
はい。つまり、もう、なんだろう、トウモロコシがあったら、すぐ食べればいいんですよね。
そう。
一番効率的じゃないですか。でもこれをわざわざ牛に与えて、牛を太らせて、その牛の肉を食べるってなると、7倍量が必要、多く、必要になってしまうってことで、だからその分浮けば、あの、回せるんですよね。お腹空いてる、その、要は、飢餓で困っている国の人たちに回せるんですけど、それをわざわざ動物に食べさせて、その肉を人間が食べるっていう、まあ、裕福な人が食べるんですよね。国の人が食べるっていう。結構、だから、わがままな食事法とも言えるんですよね。
地球レベルというか、世界レベルで見ると、全然、
環境
にも
優しくない。
飢餓で苦しんでるパンパン
チ。そのことを考えると、
ね、そうです
ね、うん、ちょっと非効率なことをしていて、あと、ね、今日本人口減ってますけど、世界で見ると増えていて、これから、なんだろう、東南アジアとか、裕福な方が増えて、まあ、太る方も増えて、じゃあ、私たちも糖質制限しようってなったら、肉足りなくなるんですよ。
うん、確かに。
そうなった時どうするのっていう話もあったりして、
なんかね、また体に悪いお肉
だった り、工場で使われるみたいな、
なんか
映画みたいな、
そう、嫌だね、そういうの出てき
て、ね、ちょっと考えちゃいますよね。
ねえ、ちょっと
ねえ、ちょっとこう、なんかわがままというか、自分勝手なっていう見方もできるのかなっていうのはある。
糖質制限とお肉って切っても切れないですからね、ほとんど肉に行くよ ね、
肉絶対食べますよね。
そうですね、まあ、あとなんか今ね、結構大豆のお肉ってあるじゃないですか、
は
い、
あ、大豆ミート、
そうそうそう、大豆ミートが割とうち使ってて、
あれ結構美味しい、
そう、美味しいんですよ、
なんか肉とほんと変わらないぐらい、
変わらなくって、あの、まあ、ネットでもね注文できるから、私結構ネットで注文して
くれ
る、ソイミートの唐揚げとか、
あ、はい、美味しいですね、
そう、ソイミートなんかとんかつ風にしたやつとか、そういうね、大豆とか使ってくれるからね。
いや、ほんと大豆使ってほしいですね。
使っていただければね、そういうね、
はいはい、
あの、環境にね、いい、
そうですね、
いいと思うんですよ。
いや、ほんとそうですね。大豆って畑の肉って言われてますし。
そうですよ、タンパク質いっぱいあるし。
タンパク質。日本人にとってやっぱタンパク源ってずっと大豆だったので、ね。
そうですよ
ね、肉食べ始めるまで
は。そう、味噌だし。
そうです、味噌も入ってますし。
醤油もそうだし。
醤油も、豆腐とかね、納豆発酵食品もありますからね。
そういう方にね、日本人の方行けばいいのに、ね、あの、欧米化みたいな。
うん。いや、本当に。
ね、ちょっと肉ばっかり言ってるよね、
やっぱり、タンパク質以降肉とか、まあ、牛乳、乳製品とか、なりがちですよね。
そうです。
ちょっと大豆のことも、忘れないでいてほしいですね。
そう、私もそう思う。あ、うん、あとね、私ね。はい、ユーチューバー丸尾さんのね、
あの動画をね、ちょこちょこ上げてるんです。
拝見させていただきましてね、あのね、発がん性についてちょっとね、肉の、
は
いはい、ちょっと興味があって、
なるほどなるほど。
私はそのダイエットとかやっぱ健康の方をね、うん、子供もいますんで、うん、あの重要視してるというか、うん、やっぱお肉って。なんかね、そう、WHO でしたっけ？
あ、そうですね、衝撃的でしたね。
びっくりした。いつの、あれ最近でした。
最近ですね。
そうなんだ。
もう2、3年ぐらい前だったかなと思うんですけど、もうその赤身肉、まあ、鶏肉は含まれてないんですけど、牛肉とか豚肉とか、そういった赤身肉は、まあ、発がん性の恐れがあるみたいなのが、一応もう、乗ってしまったという。はい、世界のその、健康扱ってる機関がそれを認めたっていうことですね。
はいはい、
で、まあ、ソーセージとかベーコンの加工肉に至っては、もう、もっと、その危険度が高い。
危険度が高い
ですね。加工したソーセージとか、まあ、ベーコンとかっていうのは、確かアスベストとかと同じレベルぐらい
の、
はっきりその発がん性が高まるってことが分かりましたっていうランクに確か入ってたんですよ。
ほ
ん
とじゃあ、肉毎日、ソーセージ大好きみたいなさ。
まあ、そうですね。あんまり毎日食べない方がいいかもしれないですね。
アスベストの家で暮らしてると思
ってた。そういう話ですよね。ランクで言うと同じに入ってくる。
だ
から僕も全然肉食べるんですよ、
はい、
肉好きですし、うん、やっぱり他には変えられない美味しさがあるので食べるんですけれども、うん、やっぱり頻度は考えた方が頻度とそう量ですね。
確かに、うん、割とね、子供のお弁当作ってるんですよ、幼稚園でね、ウインナーとかね、
あ、
入れると可愛いから、
ウインナーみたいな、入ってました
入れたいし、ハムとかもね、あ、サンドイッチにする時とか、
あ、
入れちゃいがちなんですけど、やっぱね、でも子供のこと考えるためにはね、
そうですね、あと結構添加物が多いんですよね、どうしても加工品って。
確かに。
なのでそういうものを使うときはなるべくこう添加物入ってないようなものを選べると、
なんか無塩的、
あ、そうですね、無塩石とか、あと発色剤とかですね、結構いろんなのが。
発色剤に足を染めてるんですけど、なんだっけ、忘れてた。
あ、そういう感じの、カタカナのね、ものですね。
そうそうそうそう、
色を良くしたりだとか。
そうそうそう、ああいうのが多分すっごい体に悪いんだよね。
そうですね、やっぱりああいったものが。ほとんどそのベーコンとか、まあ、ソーセージとかってやっぱり地味な色してるんですよね。あんま美味しくなさそうな
肌色。ちょっと高いやつは、
はい、
あの、すっごいね、美味しくなさそうな色
してる。あれがやっぱ本来の色なんです
よ。そうね、それを無理やりね。
そうですね、ベライトで美味しそうにこう見せてるっていうね、うん、あるんですよね。まあ、健康にいいかって言われると、ちょっとそこは。
まあ、どう考えてもよくない。
うん。
まあでも、さっきね、おっしゃっていただいた、赤身の肉に、発芽性がある確率が高い、可能性が高い。
こういう感じですね。
ですね、じゃあ鶏肉
OK なんですか？鶏肉は一応入ってないんですよ。
あ、検査しないのかな、わかんない
けど。いや、多分その鶏とか、例えば、まあ、牛と比べてみたときに、はい、体の大きさが全然違いますよね。
はいはいはい、
で、なんかそれが関係してるのかなと思ってるんですけど、まあ、それこそ昔の話で考えると、うん、大型のその肉食獣とか、まあ、草食獣でもいいんですけど、牛とかって、一人じゃ取れないんじゃないですか。狩れないですよね。みんなで集団で狩りして、やっと捕まえたんです よ。だからめったにやっぱ食べられなかったと思うんですよ。
はいはいはい、
でも鶏ってまあトコトコって歩いてやれば
すぐ
食べられる。結構これで考えるの大事なのかなと思っていて、魚とかもあんまり大型の、マグロとかカツオとかって結構水銀が多かったりとかするんですよね。
あ、そう、妊娠中マグロをちょっと
ダメですよね。控えましょうなりますよね。でも小魚はやっぱ少ないと。それもやっぱマグロとかってなかなか一人の人間が捕まえられない。でもまあ小さいイワシとかアジだったら結構捕まえられそうかなっていう。なんかそういう視点で考えると割とその自然の説に沿っているというか。
なるほど、それ面白いですね。
はい、結構これで考えられるんですよね。
確かに。
だから季節のものを食べるっていうのもそうで。
そうね、一番栄養価が高い時は、はい、取るものを食べてる
から。そうです、そうです。
旬のものっていう。
そうですね。うん、昔はそのハウス栽培とかなかったので、その時期にしかそれは食べられない、手に入らないものだった。
もいいし、その、なんだろう、メッツでマグロとかね、はい、昔は、はい、見ては食べれなかったっていうか、取るのが大変だからね、大型の、まあ、そういうのって、あの頻度が高くなかったから、
うん、問題なかった。
接種しても、もう、まあ、そこまで言われることもなかったけど、今はね、もう、たくさんいつでもね、スーパーに食
べられる。海も汚れてますしね、昔に比べると。
そういうのもあって、やっぱり、あれかな、発がん性とかが高まるのは、やっぱり、あれかな、飼料とかも関係あるんですか。
ああ、そうですね、餌とか、
そうそうそう、早く太らせるように、
はい、抗生物質が入ってたりとか、ホルモン剤だとかっていうことですよね。
そういうのも含めて、やっぱり、発がん、リスクが高まる
っていうのは考えられると思いますね。なかなかはっきりその辺調べられないですよね、なかなか。
あ、でもお肉食べると確かに私の場合はね、まあ、食べ過ぎるとですけど、胃もたれもするし、あんまり私体にはあんまりいいなとは思ってはなくって、まあそう、だから糖質制限されてる方で毎日お肉三昧ですからね。
そうですね、あのぜひ食物繊維もね一緒に摂らないと。肉って動物性のものってほとんど食物繊維ゼロなので、糖質制限すると結構食物繊維足りなくなって便秘になる方とか多いんですよ。
野菜も食べないと言えるよね、
はい、
なんだろう、なんかほんの少しの糖質が取らないっていうか、なんて言うんだろう、まあ、芋とかはもちろんだけど、本当にちょっとしたものも NG みたいなサイト見たらあるじゃん、
はい、なんか野菜の中でも例えば人参は糖質が多い
から、そうそうそうそう、人参
が多いから、それも
気にするっていう極端すぎるよね、サイトね、はい、あるから、はい、そう、だからそれすらね取らないってことは、本当に今おっしゃったように食物繊維が足りなくなって、
そう、怖いですよ、食物繊維。ただでさえ今日本人全然足りてないですからね。
そうなんですか。
足りてないですね。
何でじゃあ、やっぱり肉に行っちゃうからどう
です
か。
あ、でも糖質制限が始まる前から足りていなくて、
もともとじゃ足りない
んですか。もともとやっぱり、そうですね、やっぱりその野菜だとかキノコとか海藻っていうのが食べなくなってきてっていうのがあるんですよ。まあ、食が欧米化したっていうところも大きいんですけど、でもその食物繊維が足りていない中でも一番食物繊維を取ってる食べ物って何ですかっていうと、実はご飯なんです。
そ
う、お米なんですよ。
はいはい、
だ足りていないながらも一応お米から一番多くの食物繊維を取ってたんですよ。
今までは。はいはいはい。
さ、ここからさらにお米までやめようとしてるんですよね。
なるほどね。
え、どうすんのっていう。
なんかちょっと徐々にね、首を自分で出し始めてるような、は
いはい。そうなんですよね。もうさ、相当意識しないと本当食物繊維取れないんじゃないかなっていう。難しいですよ、あの糖質制限って。簡単そうに見えますけど、ちゃんとやろうと思うと、本当にちゃんとやらないと、それこそ血液検査したりとか、定期的にチェックしないと、もう本当気がついたらね、体が蝕まれているってこともありますから。
いや、あり得ると思います、本当に。
で怖いのがやっぱ見た目が痩せていくので、なんかうまくいってるんじゃないのっていう感じになっちゃうんですよね。周りから褒められたりだとか。でも中はちょっとね、体の中はもしかしたら、また違うかもしれないので。
そうですよね。いや、なんか本当にそう注意してあげたいよ、本当に。
いや本当ね、あまり極端な食事制限、まあ、糖質制限だけじゃないですよね。何かを食べないとか何かだけ食べるとかっていうのは本当に危ない、危ないですね。
でもお米結構さ食べないっていう、そのタレントさんとか芸能人の方が割とさ、なんか言っちゃって、なんて言うんだろうね、あと
影響力が、
そう、影響力ある人が名前出していいか分かんないけど、ガクトさんとか
が
ね、お米をね、そう、20年以上食べてないって言ったりとか、
ね、そうなんですね、
そうさ、これは僕は20数年食べてないって言ったんですよ。
そこまで食べてなかったら、なんか体が適応し
ない、そうそうそう、もう適応してるかもしれないけど、とか言っちゃったりとかね、される方がいらっしゃるから、結構、むき出ないです
ね、
あの方
は。そうですね。
そうだから、そういうの憧れて、なんかね、やっちゃったりする方もいらっしゃると思うんですけど、あと、ラレタックさんとかね、ジャイザー、マルさんとか、
はい、言っちゃいました。そうですね、ジャイザージムさんとかね。
そう、あれもさ、なんか、割と肉とさ、
ブ
ロッコリーって、わかんないけど、行ったことないかわかんないんだけど、そう。
そうですね、糖質制限、やっぱり。短期間でやっぱり結果出ますからね。
そう、でもそれによってね、体の中は、ね、わかんないもんね、外のね、外見しかわかってないから。
糖質制限って結構リバウンドする方も多いんですよ。
あ、確かに。
だから、ね、その子は気になりますよね。
確かにね。
芸能人さんとかでこう、痩せましたみたいな、ね、CM とかも出られてて、その1年後とかやってほしいな。
確かにね、痩せた後のその後みたいな、
ね。経過を追ってほしいなと思いますね。なんかね、この糖質制限ってもともとアメリカで始まってるんですけど、1970年代で、
はい、
まあ、ロバート・アトキンスさんっていう
アトキンスさん。
で、アトキンスダイエットっていうので。
で、マッチを知ってます、あのね、から、はい、アトキンスさんが、アトキンスさん名前使ってから出してる、はい、あの、海外製の、ローカーボな、なんか、お菓子、ダイエット、お菓子とかなんか、なんか、プロテインバーみたいな。
あー、商品名に。
そう。
はいはいはい、
だから、それ
このアトキンスですね。
あ、そのアトキンスなんです
ね。はい、そう、この方が糖質制限を、まあ、世界で初めて多分提唱した方なんです。今からもう、だから50年近く前ですよね。でもこの方が実はまあ2003年亡くなってるんですけど、ちょっとまあ怪我というか事故で亡くなってて、ただその時の体重が117キロあったと思う。で、この方はまあ糖質制限を要はもうなんていうか始めた人です
よね。
で、この方自体も70キロとか80キロまで減量したらしいんですよ。でも亡くなった時はリバウンドしてて、しかも心臓にも抱えてらっしゃったみたいで、ちょっと結構だから多分まあ最後というか。そうだから考えた人自体がね結局リバウンドしちゃってるので、
本当だね、
証明しちゃってるのかなっていうのもあってですね。
まあ、確かにそのねガブガブ使ってたよね。
まあ、あの方はもうね、
ずっと食べてもう死ぬまで食べないとかだったらね、はい、まあもしかしたらね体なんかわかんないんですけども、まあ見た目的にはそのものかもしれないけれども、はいはい、多くの人はリバウンド、
ね、リバウンドするんじゃないかなと思いますよ。だって本当想像できないですもん。ご飯一生食べられないってもうなんか死刑宣告みたいな感じになっちゃうんで。
私も米大好き。
うん、全然ちょっと理解できないんですけど。
そっか。
ちょっと悲しいですね。やっぱ日本人ってお米すごい大事な食べ物だと思うんですよね。
だってお寿司だってさ、そうね、美味しいしさ。
なんかね、それが、あ、そうならじゃあお米いいやってなっちゃう。それがなんかまかり通っちゃうのがちょっと悲しいですよね。
なん
とこれちょっとね衝撃
的な。び
っくりしました。
はい。有名な方なんです。重症した人がね、自身が超都会になって、しかも心臓病も抱えて。
そう、この方すごいの。本が世界で1500万部売れてるので、もう本当に超有名
な。なんで有名そう、なんか
ね、
そうい
う方なんですよね。そういうことなんです。
その方がね、そういうふうに最後、
はい、最後追い込まれたという。
ちょっと話変わっちゃうんですけど、あれはどうなんですかね、はい、糖質制限とはちょっと違うんですけど、よくその1日1食とかでよく、
小食というか、
そう、あのちょっと有名な方が、有名なあのお医者さんが、
はい、
それやることで若返るみたいな、あの気がついちが入って、
あ、はいはい、これ結構有名人もね、
やってますよ。
タモリさんとかも確か1日1食とかってね言われてますけど、
そういう人がさ、例えば糖質制限はしてないけど、3食のうち例えば朝だけ食べるとか夜だけ食べるとかで、それが例えば糖質だった場合ってやっぱ取るのか、
あ、糖質しか取ってないみたいな1食で、
取るのか、例えばお野菜とかだったらいいんだけど、
はいはい、
食べるその3食の実食が糖質になるってこと
か。ああ、それはまあよくないですね。それなんか糖質うんぬんより他の栄養とかね、1食しかないとか足りなくなっちゃう。
そこで肉だけ食べるとか。
いや、それもやっぱり栄養全然
足りないですよ。あ、そうだよ、栄養足りないよね、うん、そもそも、ね。
だってね、1日1食、1回しか機会がないわけですから、
それこそ笑っちゃった。
慎重に取らないと、これでミスったらもう次の日だよね、
確かに。
結構、ちゃんとやらないとですね、これこそ。一日一食はね、面白いですね、あれも。
あれどうなんですか？
あれは僕は、なんていうんですかね、間違いじゃないと思います。
間違いがない、
はい、全然、ああいうのありかなと思いますね。
なるほど。
うん、ただ、あれも急にやらない方がいいですよ。
ああ、徐々に。
やっぱり徐々にですね、3食の人はじゃあ、2日に1回朝ごはん抜いているとか、で、2食にしているとか、徐々にやらないと、急に1食にすると、これついていけないと思いますよ。やっぱ体が適応するんですよ。3食だったのを1食目で何とかしようっていう風に、まあ、いろんなその働きが生まれるので、それから時間かかっていくんですよね。だから世の中には食べない人っていうのも本当に存在してて、
聞いたことある、
食ってそう言うんですけど、本当に食べないんですよ。
でもさ、痩せないよね。
痩せないよね。そうですよね。
適応しすぎちゃったのかな。
取ってると思いますけども、
なんか光合成しちゃってるじゃない、なんか
太陽とか
栄養作っちゃった
もん
ね。いやでも本当に食べる人いるよね。
いますね。でもあれなんか本も読んだんですけど、ちょっとずつ減っていたみたいな。3食だったのが2食になり、1食になり、なんかだんだん食べなくなっていった。だから徐々にですね、急にある日食べなくなったわけじゃないので。
それこそリバウンドするわ。リバウンドするわ。
もう健康崩しちゃいますからね。面白いですよ、本当人間の体ってね、そんな環境にも適応していくんだなっていう。
でも3食から1食にするとなんかちょっとファスティングに通ずるとこありますね。
そうですね、考え方は似てますね。3食が絶対正しいかっていうのはまたね、別の話ですよ。
お腹空いてなくてもなんとなく食べちゃう。
うーん、
私それなんか朝ってお腹空いてなんだけど冷凍庫開けちゃうみ
習慣に、ね、なっちゃう。
そうね、食べ過ぎちゃうね。無駄に取っちゃって。
3食ってのも結構最近始まったみたいですからね。昔から3食食べてたわけじゃなかったみたい
な。そうですよ、昔ってなんだっけな、朝がいつがなかったんですよ。1日2食だったんじゃないですか、昔の日本人はね。
ですね、ですね。
それがさっきそれが3食
になった。だから江戸時代ぐらいから、すごいみんな働き始めて、朝からこう、エネルギーが必要になってとか、まあ、食料事情が改善されたっていうのもあるんでしょうけども、結構最近みたいですね。
そうなんですね。そう。なんかね、何を忘れちゃったんですか、昔は2食だったって。でもさ、そのさ、私ね、2食にすることによって余計太りやすくなる人もいると思うんですよね。でもさ、お相撲さんとか、時に2食
にして、って言いますね。
そう、聞く。その時にドカ食いするのかもしれないけど、間を1食上げることによって、次の食事の時に吸収率がすごく高
くなる。吸収が良くなると思いますね。
じゃあ、それこそ食べるものが大事。
まあ、そうですね、そうですね。
次の食事
の時に。何を食べるかっていう。
そうですよ
ね、大事になってきますね。
お米の方がやっぱりいいかな。
いやもうそりゃお米ですよ。
あ、そうなんだ。
断然お米ですね。
割となん
て
パンも割と好きでね。
まあ、パンも全然いいんですよね。
食物繊維的にはどうなのかな。
食物繊維は、まあ、どういうその、ね、ご飯もやっぱテーマにしてるかどうかとか、パンも同じなんですよね。全粒粉だったら食物繊維を入れるしっていうのはあるんですけど、まあ、いろいろありますけど、パンって無添加のもの少ないんですよね。やっぱりどうしてる、ご飯って無添加じゃないですか。原材料米、水、終わりなんです
。確かに。
でもパンってなんかね、バターが入った、塗ったりとか、
砂糖、
塩だとか、油が入ったりとかっていう。で、他にもいろんななんか乳化剤とかね、そういうのも入ってるものもありますし、そう。ご飯の方がこう、ヘルシーですよね、そこの面から見ても。
そう思うと、まあ、ダイエットの観点からもうお米の方がいいよね。
あとご飯って家で作れますしね。パンなかなか家で焼けないですよ。
そう、パン焼き持ってたんだけど、あれね、ものすごい時間かかるんですよね。
あ、そうなんです
ね。それこそ玄米のさ、あの、
あれに水につけてる
ぐらいの、まあ、なんか8時間とかさ、7時間と
か。生地を寝かせるんですか？
そう。まあ、まあ、ワンタッチできるんですけど、入れとけば。できるんですけど、本当に寝る前とかにセッティングして、
やっぱ朝できるみたいな。
そうそうそう、だからちょっと食べたいな、本当にお米炊いて食べようぐらいの、パンじゃ食べれない
よね。食べられるのがもう8時間後とか。
そうそうそうそうそう。翌日とかだから。なんでそんな手軽で美味しく健康にも喜びになったので。
なんなんでしょうね。 本当に不思議ですけど、でもなんか日本人ってこう海外で評価されたものはすごいもてはやされますけど、なんか自分たちでなんか自分たちの良さがあんま認められないですよね。和食もそうじゃないですか。ユネスコでなんか文化遺産になりました、ワイン和食すごいみたいな、とかなんかヨーロッパでワイン、あ、日本酒が流行ってます、日本酒すごいみたいな、全部なんか外から入ってくるのが面白いなっていうのは思いますよね。
確かに認められて、はい、あ、よかったんだみたいな。
そう、結構海外気にしちゃうんですよね。
なんだそれ。
海外のこのグランプリ取りましたとか、賞、ね、取りましたとか、おーすごいみたいなね。昔からこんなんでしょ。
なんかそういう海外に憧れる何かがあるんですよ。
まあ島国です
ね。結構ね、島国
です。でもちょっとまあ原点回帰じゃないですよね。自分たちがどうしてきた道というか、ね、どんな食生活してきたのかなっていうことも知っておくと、また見方変わるんじゃないかなと思いますよね。日本人ってね、もう世界的に見ても本当にユニークですから、食生活が。なんでこんな食生活発達したのかなって、まあ、知れば知るほど思いますし、これみんな知ってほしいなって思いますね。これはね、偶然なんですよね。別になんかね、先祖たちが健康的な食生活しようってやったわけじゃなくて、偶然なんかこの地理的な環境だったり、まあ、宗教というかその肉を食べないみたいな精神性だったり、それが今になったら健康的だこれみたいな、発酵食品もいっぱいあるみたいな、すごいラッキーなんですよ。偶然なん
です。せっかく培ってきて今までね、ものを捨ててね、
いや、もったいない
よ。食生活で走るとかね、
そう
本当にね、
3000年っていうね歴史があって、今の食生活があるわけです。積み上げできてますからね。
そうですよね。
なかなかね、止まらないと思いますよ。
ね、だって長いし、今までも長い、多分これからも多分。
はい、続いていきますね。糖質制限の商品が展開されたりだとか、糖質制限のレシピの本が売れたりだとかって、どんどん広がっているので、ね、サプリメントもそうですし。これはね、なかなかちょっと大変ですね。
そうね。
うん、なので結構糖質制限をこうやってなんか、まあ、悪く言うとか危険性を指摘するとめちゃめちゃ批判に合うんですよね。何言って勉強しろもっとみたいな。そっちが勉強しろと思うんですけど。結構ね、なんか大変ですよ。まあ、正直糖質制限をね、進めてる方が楽なんですよね。なかなかそういう。
まあ、ね、そうですよね。流れ的には
ね、そうなんですよね。楽
だけど、実際は
ね、
だって。
できないですね、ちょっとね。
どう考えても普通に食べないんだよ。普通に食べて肉ばかり食べて体にいいわけないじゃんってこと
ですね。普通に考えてほしいんですよ、みんな。なんか難しい理論とか難しい先生もじゃなくて、自分の頭で考えようみたいな。ね、子供の方が賢いんじゃないかって思っちゃう。
でもやっぱりやっちゃうんだよね。まあ結果で安いから。私はね、逆に作っちゃったんだけど、まあ安い人が多いから、やっちゃうのかな。
ダイエットも大事ですよね。
今結構カロリーを爆発してるじゃないですか。
ああ、もうカロリーなんて見てるんじゃないよ。
そうそうそう。
関係ないんだよ。
そう。もうカロリーなんて古い古いみたいな。今糖質制限でしょみたいなさ。
いますね。
でもさ、カロリーって古い。私はね、まだカロリー大事だよ。なんて言うんだろう。
まあ、なんて言うんでしょう。大事だと思いますよ。
カロリー取った分は、肌になった分は、はい、もちろん体調に影響すると思うし。
もちろんそうですね。ただカロリーが絶対でもないんです。
あ、なるほどね。
うん、例えばその、なんだろう、まあ、パンでもいいですけど、うん、何キロカロリー書いてます。でもこれ本当にこの数字じゃないですからね。例えば、食べる人によっても変わるんですよ。同じ、例えば200キロカロリーのものを食べても、うん、まあ、例えばそこから200キロカロリー丸々吸収できる人もいれば、
はいはい、
100キロカロリーしか吸収できないで出しちゃう人もいるんですよ。これが最近分かってきて。
そうなの？
受け取る側の問題というか違いなんです
よ。それ面白い。そうなんだ。
そう。結構個人差があるってことが分かってきた
ん
ですよ。だからカロリー厳密に計算しても、まあ、正確じゃないというか目安にはなりますけど、これがね、あの一つはやっぱ腸内細菌が違うみたいで、
あ、じゃちゃんと分解できない人はもう細菌排出された
と、はい、そうなんですよ。で、例えばそのさっきの話で、じゃ肉ばっかり食べてる人と、ベジタリアンの人でいくと、ベジタリアンの人って肉食べてもあんまりそこからカロリーが抽出できない、得られないみたいで、ただ普段肉ばっか食べてる人は肉が入ってくるとその肉に強い腸内細菌がいっぱいいるんですよ。
も
う慣れてる、あ、また肉来たよ、よし来たからカロリー出すぞってバーって出し始める、
はいはいはい、
でもいつも野菜ばっか食べてる人って野菜には得意なんですよ、
はい、
強いんですよね腸内細菌が、うん、でも肉来た時にうわなんかいつもと全然違うんだよって言ってうわ全然
分解できない
って言ってカロリー結局あんま出ないものは外に出しちゃうっていうのが最近分かってきたんですよね。 だから結構ね、人によって違います。どれぐらいカロリーを受け取れるかっていう。
じゃあもうあれを鵜呑みにするっていうのはちょっとある理由なんですね。表示ね、食品表示とか。
そうですね。例えばなんか2つ比べてみて、あ、こっちの方が50キロカロリー少ないみたいな。でも50キロカロリーってあんま多分変わんないんですよ。500キロカロリー違ったら全然違いますけどね。うん。だからあくまでも目安の一つなのかなっていう。
なるほどね。そう。だからカロリー気にしないで、その糖質制限してる人はさ、わかんないけど、2000カロリーとかを平気でお肉だけで食べてるし、2000キロとか、すぐ行っちゃうじゃん、多分肉だったらね。まあ、
そうですね、油とかも多いですね。
1キロカロリーって何だっけ、
あ、それ糖質が4です。糖質とタンパク質が4キロカロリー。
身長9だ。
9ですね、倍以上、ちょっとありますね。
だから、倍以上、ね、本当に同じ量食べてた
ら、
カロリーには倍以上取ってるってことだよね。だからさ、あ、明らかにね、カロリーはオーバーしちゃうけど、うん、そこは全然気にしないで、なんか体がどうだって別にやってればいいのかな。油は出しやすいとかあるのかな、そうしたもう腸内細菌によって。
ああ、まあその適応もあるかもしれないですね、うん、あとやっぱ血糖値が上がると脂肪になりやすいんですよ。これは確かなんです。
それは確かなん
です。これ確かなんです。なので血糖値を上げやすい砂糖とか、精製したものはなるべく取らないようにするとか、あとその糖質だけを食べない。例えば食事をするときに野菜から食べるとか食物繊維を取ってあげると血糖値は緩やかに上がっていくんですね。
はいはい。
だから血糖値が上がるのが悪いことじゃないんですよ。
なるほど。
人間って血糖値上がらないと死んじゃうんで。
なるほど。
上がりすぎるのが良くない。で、急に上がっちゃうのが良くない。なるほど。っていうことをね、勘違いしないでほしいですね。
なるほど。じゃあ糖質制限にやってる人はできるだけ体のために今すぐやめていただいて。
まあそうですね。
極力いい糖質を取る、
う
ん、
そう。
あ、分かった。じゃあ悪い糖質制限。悪い糖質の制限。
そうです、そうです。あの、砂糖とか、精製した糖質の制限は大事なんですよ。
あ、分かりました。はい、そっちだな。
そう。
そっちだな。なるほどね。
ここはもう全然 OK っていう感じですね。
そっか。ね、さっきおっしゃっていただいた玄米とか、はい、あと何で食物繊維多いもの？
そうですね。
食物繊維の多いような、糖質類。
はい。まあ芋類とかもそうですし、
豆
とか小麦とかもそうですし、そういういわゆるでんぷんっていうものですね、は全然 OK、はい、こっちは制限しないでって感じ で、できればあの白米じゃなくて玄米とか小豆米とかちょっと精製していないものにしてねと。でも砂糖だとかジュースに入ってるね、加糖ブドウ糖エキスとか、こっちは確かになるべくない方がいいですねという感じなんですよ。ここ分けないと今一緒になっちゃってるのが問題なんですね。
なるほどね。
全部糖質っていう、
糖質制限してるって言ってるのにめちゃめちゃ手入れるって塗ってるから
そっちだよ
ね。めっちゃ砂糖取ってんじゃんみたいな、
これ制限してっていうい
るいる、そういう
米食べてないもんみたいなね。
よくよく、
いやいや、逆です、逆です。
確かにね。そう、それにお米って私ね、あの、満足感やりやすいと思ってるんですよ、
う
ん、
そうですね、やっぱり食物繊維も入ってますし、
そう、なんかね、うん、そう、例えばお野菜食べてお肉食べて、うん、やっぱり最後お米で締めたいんですよね、
お米ないとなんかもううんってなっちゃいますよね。
そういうなんかやっぱりずっと育ってきた環境っていうかさ、子供の頃なんか全然みんな食事してなかったから
ありえなかった
から、ね、ありえなかったから、その実は美味しくいただいたお米だからさ、うん、やっぱり食べるとホッとするというかさ、やっぱりおいしいなって感じるし、
そうですよ、お米って日本の、ね、食料自給率って今 38% って言って、ほぼ輸入ね、半分以上で、お米だけ唯一もほぼ 100% なんですよ。だからこれ制限したらもうさらに海外からいろいろ入れないといけない、うん、どうして家畜の餌もほとんど輸入ですから、
うん、
もうそういう良くない作用がね、いっぱい起きてるからね。
今ね、あのパンも私、あのお米パンというか、
あ、米粉の、
そう、米粉パン、あの小麦一切入ってないやつね。割とね、その食パンでも高くても1000円ぐらいするんですけど、一気に。割とそのナチュラルローソンさんとかさ、そういうちょっと、
はいはいはいはい、
そういうナチュラル志向のところ、小麦とかで売ったりするんですけど、やっぱりね、お米、まあ小麦取るよりやっぱお米の値段も多いので、できるだけパンでもお米
で
取るとか。
美味しいですよね。
美味しい美味しい。でもね、これがまたね、トースト専用なんだ。
トースト。
なんか、小麦のグルテンがないから、ふわふわじゃないの。
あ、もちもちしてる感じですかね。
あのね、パサパサパサ、あの、違って る。そのまま食べれないから、あのね、米粉の 100% のパンはね、そう、グルテンがないから、粘っこくないから、ふわふわもせないし、てかもうトースト専用なんですから、ふわふわ求める方あんまりね、好きじゃないかもしれないけど。そういう風に私はね、お米の
糖質
すごい、お米大好きだから、そう、お米の糖質があれば生きていけると思ってる
すごい、もうどんな状況でも生きていけますね、それは
なんかね、ちょっと激安討論になっちゃったけど、 が通るじゃないですか、はい、激安のね、トークをね、はい、今日させていただいてね、まだまだね、話は尽きないんですけれども、ちょっとね、お時間が今日の、
はい、
残念ながら出てしまったので、はい、また次回よ
ろしくお願いします。はい、
いや、本当今後もね、続けてほしいです、一緒に、は
い。そうですね、すごい楽しい
ですよ。楽しいですよ。私もね、まあ、ちょっとそれで、ね、たまに雑誌とかのお仕事をね、モデルにやらせてもらってるんで、やっぱりそのダイエットとか健康とか美容とかって、興味が一番と思うんですけど、そのプロフェッショナルのね、マルオさんにまた、見ていただければと思います。
はい、お願いします。はい、
本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい